それで、で、まあ、そんな中で1月にアブ先生にこのメッセージの依頼を 礼拝後に、まあ、呼び止められて、声がかかったんですけど、もう心の中ですぐもう、できないと思って、でもできない理由を私はどうやって言ったらいいかわからない、もうどうしようかな、でもできないんだよなってこうもやもやしてたんですけど、まあ、横にメグ君がいたので、私の状態一番知ってるから、こう、うまいことを言って断ってくれんかなと思ってメグを見たら、すっごくニコニコしてて、僕はこの箇所が大好きなんですって 言うんで、違うなと思って、ね、じゃあ、メグがやったらいいやんって思ったんですね。この箇所が大好きなんだったら、メグがやれば、で、アブ先生も、実はここは40年前僕が献身の時に与えられた箇所なんよって言われたんですよ。あなたは私に従いなさいっていうとこ。じゃあアブ先生がやったらいいやんってまた思ったんですね。じゃあメグがやればいいし、じゃあアブ先生がやればいい。今私は一番できない人ですって、心のシャッターがかかったんですけど、でもできないって言えなかったのは、やればいいやんで、変わってもらうようなことじゃないってやっぱ思いました。声がかかったって何か理由があるって、いつもイエス様そういうやり方知ってるみたいな、自分の中では自分の力ではもうできないって今思っているけど、でもイエス様ってそういう時になぜか選ぶっていう、まあ皆さんそういう経験あると思うんですが、それで断れず また、1月を過ごしましたが、2月に入っても、まあ、こういう状態でして、やばいなと思いました。で、2月の祝日に、月曜日祝日だった日、神戸の賛美集会に行ったんですけど、まあそこでメッセンジャーの、エレベートチャーチの佐々木先生が、次世代のミニストリーに重荷ある先生なので、メッセージの最後に、まあ、この中で次の世代に、次の子供たちに、そう、重荷がある人のために祈りたいので、手を挙げてくださいっていうコーリングがあったんですね。でも、私その時に手を挙げることができませんでした。で、その集会では、私が、まあ、作ったというか与えられた、信じるなら山は動くっていう曲を他の賛美チームがされてて、で、私の知らない人たちもその曲をすごい信仰を持って歌ってたんですね。でも私それを見て一緒に賛美できなくて、心がついていかなくて、そしてその手を挙げられなかったっていう。で、今までだったら私は賛美するものです。イエス様のために賛美するもので、で、次世代に重荷がありますっていうふうに言っていたんですが、今の自分の、まあ、状態見て、そこのコーリングに対してできないと思って手を挙げられなかった自分がいて、落ち込んでしまいました。まあ、悪魔はいつも、すごい些細なことをきっかけに利用して、その人の、まあ、アイデンティティ、その人が何者であるかっていうのを見えなくさせるなと思います。すると、途端にその人は死んでしまう、まあ、霊的に、落ち込んでしまうなというのも経験しました。まあ、ペテロも一緒で、あんなに弟子としてすごい熱い情熱燃えてたんですけど、まあ、きっかけがありましたよね。彼は、その、イエス様知らないって自分の口で言ってしまったっていう。そうすることで、サタンが、彼のうちに、の、この、アイデンティティ、弟子としての自覚めっちゃ強い人だったんですけど、それを攻撃するものが働いてたから、イエス様はそれを取り扱おうとして、ペテロに個人的に話しかけたのかなと、思いました。で、プチ証に戻りますが、ちょっと事件があって、あんまりにもメッセージをしたくなかったので、アブ先生に土曜日に、もうメッセージ前の1週間前の土曜日に行きますって約束したものの、行きたくなくて、金曜日の夜に失踪計画を立てました。 仕事から帰って、車を駐車場に止めたんですが、家に入れなくて、気持ち的に。カバンも何もかも車に置いて、携帯だけ持って、夜の山道を徘徊しだしました。で、まあちょっと怖かったんで、富士グランのイートインコーナーで時間を潰してたんですが、失踪しようと思って、明日の始発、マリンライナーで岡山へ逃げようって思ったんですね。まあそうして、私がメッセージがもう絶対できないっていうことを、アブさんにもメグにも知らしめてやろうと。バカなんですよね、私。でもメグは、待てど待てど帰らない、連絡がつかない私にめっちゃ心配して、パニック。で、駐車場見たら車もあるし、車の中にすべての荷物もあるし、私ちょっと山の上に、ちょっと山手に住んでるので、街灯もないちょっと山道を、私が歩くとも思われないし、完全に事件だと思って、いろんな人に泣きながら電話したんですね、メグが。で、ゆっちに電話し、で、ヤマさんはもう、俺、メグって、のそばに行くわって言ってもう出発しようとしてくれてたみたいなんですけど、ね、もっとやばいのが事件だと思ったから、その下の階の人に夜ですけどピンポンして、妻がいないんですが見ていませんかって聞いたんです。で、下の階の人はあんまり面識ないし、こんな遅くにピンポン鳴らして妻を探している男がいる、怪しいっていうことで通報されました。で、私はゆっちから電話かかってきてやばいと思ったんで、ゆっちから電話かかってきたらもうやばいですよね。はい、帰らんのと思って家に帰ったら、まあ、めぐ泣き崩れる、でもすぐ警察が来る、で、お二人別室へって言って別室に連れて行かれ、私は婦人警官に、めぐは男性警官に事情聴取を受けたんですけど、まあ、婦人警官に、旦那さんと喧嘩したんですかって言われて、メッセージが嫌でとは言えないんで、仕事で嫌なことがあってとか言って、まあ、濁し、で、めぐも、僕が妻をちゃんとケアできていなかったからですかねとか言って、自分を責めないでくださいとか言ってカウンセリングされたらしいです。まあでもトランシーバーで事件性なしって言って帰って行かれたんですけど、まあそれで私もバカだなと思ったんです。そこで自分に何したんやろみたいな。でも観念して阿部先生のとこ土曜日行って、警察も来たし、もう無理みたいですって言って泣きながら、できないですって言って、正直に言ったんですが、もうそこまで追い詰めてごめんねって言ってくれたんですけど、まあそこで、まあどうして逃げたいか、なんで、辛いか、どうしてふさわしくないと思ったかとか、それ自分のその心の内一つ一つを、まあ聞いてくださって、で、一つ一つ自分の言葉で話しました。まあそうしたら、ちょっと心にあった、そのきっかけとなった言葉とか、些細だと、自分にとっては些細な出来事だと思ってたことも、話すと、否定的な思いの全部、こう、なんていうんですかね、なんかこう、覆いが取れていくように、まあ、突っかえていたものが、やっと取れた感じが、しました。まあ、なので、こう一人で悩んで失踪計画を立てる前に、誰かに相談することをお勧めします。私も聞きます。はい。で、ペテロに戻りますが、イエス様をペテロに、まあ、3回愛しますって言わせたのは、ペテロのこの3度の裏切りの言葉から、ペテロを癒して、で、まあ、私が自分の言葉で話して回復したように、回復させたかったのかな、と思いました。で、まあ、彼を立ち上がらせるために、イエス様は、愛するかしか聞いていないんですけど、それだけでも彼は癒されたっていうのが、すごいなと思います。まあ、主の願いは、 彼を本来のアイデンティティに回復させたいっていうことだと思います。そして羊を飼いなさいっていうポイントですけど、3回これも言ってます。私の子羊を飼いなさい、私の羊の世話をしなさい、私の羊を飼いなさい。イエス様が十字架にかかる前もペテロに、あなたは人を取る漁師になるよって予言されていたと思うんです。でも今回は漁師じゃなくて、あの羊飼い、牧者としてのコーリングでした。でもペテロがこれからしていくことって、ただのあの人のケア世話ではないですよね。ペテロはその初代教会のリーダーであって、でその初代教会から今のこの私たちに至るまで、このつながってる、まあものすごい大きい神様の計画の中のリーダーの中のリーダーとして彼選ばれて、そのコーリングでした。なのでイエス様がこの人たち以上に私を愛しますかってわざわざペテロに聞いてる意味がわからんかったんですけど、でもこの大きな計画を考えると、彼のこのリーダーとしての、まあ、覚悟じゃないですけど、そういうのをペテロにとっているのかなとも思いました。しかも18節には彼がどんな死に方をするかまでイエス様語ってます。せっかく回復させたのに、なんで死に方言ったかなって私は疑問だって。でもペテロに恐れを与えたいからでないことは分かったんですが、どうしてかなって、まあ、これもリーダーとしての本当に覚悟であると思うし、まあ、ペテロの手紙を読んだんです。ペテロのことをもっと知りたかったので。そしたら、開かなくても大丈夫ですが、まあ、ペテロにはこう書いてて、ペテロ自身が、私たちの主イエス・キリストが示してくださったように、自分がこの仮の宿を間もなく離れなければならないことを私はよく承知しているから、とつなげてます。まあ、彼は死に方をイエス様に言われたんですけど、それは終わりをゴール、まあ、終わりゴールをペテロが意識して、この命って仮の住まいなんやって、だからこの決められた間にやらないといけないことあるっていうのが、ずっと多分彼の出発点からそれマインドセットされたんじゃないかなっていうのと、死に方を伝えてくれたイエス様はただのイエス様じゃなくて、死に打ち勝って蘇ったイエス様に言われたから、死への恐れより多分ペテロはイエス様に従いたいっていう主への恐れの方が大きくなったのかなと思いました。でペテロ、分かりましたとも言ってないけど、イエス様は私に従いなさいと言ってます。でも20節からいこう。ペテロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていること、私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。主よ、この人はどうなるのでしょうかって、ペテロ今までイエス様との個人的な対話をすごい楽しんでたと思うんですけど、急に振り返るんですね。で、おそらくヨハネ見て、この人はって聞いたんですけど、まあこれペテロ、なんかそのイエス様の言葉を自分のこととしてすぐ受け入れられんかったんかな、自信なかったんかなと私は思いました。まあなんでかっていうと、 彼のアイデンティティはまだやっぱり漁師だったんじゃないかなと思って、羊飼い、羊を飼いなさい、でも羊と魚って全然別の畑の話だし、まあこれまでも私はこのあなたの上に私の教会建てるよとかすごいこと言われてるけど、ペテロそれ確実に自分のこととして受け取ってたかって言われたらハテナで、実際イエス様が十字架にかかった後引きこもって、その後ペテロがしたことは人々のケアじゃなくて漁に行ってたんで、やっぱ彼の中ではただの漁師のアイデンティティのままだったと思うんです。でもイエス様は羊飼いとして、まあ、彼を選んで召して、他の人は関係ないよって、あなたは私に従いなさいと言っています。でもまあ私たちは知ってるんですが、事実ペテロはこの後リーダーとして立ちますね。それは使徒の働き見てもわかるし、ペテロの手紙を読むともう別人すぎてびっくりしたので、またお家で読んでほしいんですが、第1ペテロ 5-2 にはこう書いてて、あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさい、強制されてではなく神に従って自ら進んで世話しなさい、癒し利得のためではなく献身的にしなさいと、もうリーダーとして語ってます。だから彼がこの後イエス様の言葉に立ったっていうことを分かりました。最後にメッセージタイトルに帰りたいんですが、私今回回復と任命そして再出発と書きました。回復と任命で終わったらよかったんですけど、ちょっとかっこいいかなと思ってそして再出発と付け足したんですが、これを後々自分を苦しめまして、一昨日あたりから再出発できるかなって自分自身に対してすっごい不安になりまして、イエス様回復まではいってると思うんです。私もペテロと一緒で賛美戻ってきた、自分の生活に賛美の喜び戻ってきた、聖書読むのも感動が返ってきた、癒されてきてるけど、再出発っていう言葉重たいなってすごい不安になりまして、で昨日ちょっとここから目を背けたくてゲームしてたんです。スイッチで集まれ動物の森をしてたんですけど、その時に久しぶりにイエス様のなっちゃんっていう声を聞きまして、やばいと思ってやめたんですけど、でイエス様の前に行った時にこう言われたんです。あなたはどこから再出発しようとしてますかって聞かれた感じがして、再出発しようとしてるけどどっから再出発しようとしてんのって聞かれました。でハッとして、また自分の力から自分のできるところから自分の経験からスタートするのってこう問われた気がして、もう一回聖書に帰ったんです。でペテロが再出発したのって、再出発させられたのって復活のイエス様やってすごいこう開かれた感じがしたんですね。自分がもう一回スタートするのは自分の力じゃなくて、イエス様の十字架からその復活の力からスタートできるから大丈夫なんやってすっごい安心しました。アーメン。もう、まあ、ここから本当うまく言えないですけど、またもう一回立とうとするときに、いつもイエス様の恵みからスタートしないとマジで疲れますよね。特に、前に立たせてもらう 3B の奉仕とか、本当に自分で臨在をもたらそうとする 重荷とかプレッシャー、これを捧げて、子供ミニストリーもそうですけど、この子たちをイエス様のとこに持っていかなとか考えたら、自分で頑張ったらめっちゃしんどいですよね。それをイエス様望んでないなと思って、それはイエス様がすることで、私はいつも十字架の恵みからスタートできるから大丈夫、イエス様がすること、そして私がしたらいいのはイエス様と一緒にいることっていうことを昨日語られて、すごく感謝でした。はい、お祈りします。イエス様ありがとうございます。ペテロが本当再び立てたのはあなたが復活されたからです。もしも死んで終わりであったのであれば、私たち希望がありませんけど、あなたの十字架の完全な贖いからスタートできることをありがとうございます。だからいつも自分が頑張らないといけないというような、本当にこの宗教的また立法的な旧約的な考えから私たちを解放してください。私たちいつもイエス様の恵みからスタートできることを感謝します。そこに本当にかかってくる敵の声、またプレッシャー、重たさ、それはイエス様からではありません。イエス様はいつも自由をもたらしてくださいます。主は復活の力であるあなたを信じます。そして感謝します。ペテロが立ったように、ここにいる一人一人も、また私自身もイエス様の言葉に立って、イエス様と本当に人生楽しんでいくことできるように助けてください。この礼拝のすべての栄光を主にお返しして、尊いイエス様の名前によってお祈りします。アメン。